聖書の中にはイエス様とその弟子たちの会話、そして対話が、たくさん、記録されています。その中である時イエス様が12人の弟子たちに、今あなたたちは何を話していたのですかとイエス様がお尋ねになったことがありました。何を話していたのかと問われたのですから、これこれを話してましたと答えればいいのに、弟子たちは答えずに黙っていた。12人全員がシーンとして黙ってしまったという箇所があります。さあ一体何が起こっていたんでしょうか。今日はそこから考えたいと思います。その記事はどの場面なのか、一体どこに書かれているのか、皆さんは頭の中でその箇所を探しながらお話を聞いていただければと思います。イエス様はこの国中から特別に12人を選び出して使命を与え、そして弟子となさいました。そのうちの11人がイエス様の福音を世界に述べ伝える立派な立派な使徒と なっていったわけであります。しかし一挙に立派なしっかりとした弟子が出来上がったのでなく、3年半イエス様はこの11人を教育し指導をし注意を与えて行かれたわけであります。12人選び出された12人は最初こんな人物でした。一人一人が本当に強烈な手ごわい個性を持っていたのであります。ちょっとやそっとでは人の言うことを聞かない、もうみんな個性化ぞろいであったわけであります。エレン・ホワイトという人はこう言いました。この人たちはいろいろな欠点とみんな先天的後天的な悪への傾向を持ったまま集められた、そのまま集められてきた。今日は聖餐宣誓式の前にこの私たち一人一人の写しである12人、私たち一人一人の姿の生き写しであるこの12人の弟子をもう一度思い浮かべていきたいと思います。12弟子の性格検証であります。必ずこの12人の中に昔の皆さん、現在の私たちにとってもよく似た人物がこの中に存在するのであります。一体自分は自分とそっくりなのは誰なのか、そんなことを思い浮かべながら見ていただきたいと思います。ここにレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵が、あります。この絵を使って、皆さんの方から向かって右から右の 人物から順番に検証していきたいと思います。3人3人3人3人と4ブロックにダ・ヴィンチは、区別、撮ってですね、描いております。さて年末なのでちょっと忙しいですけども、一挙にいきます。シモン、タダイ、マタイであります。どんな人物思い出していただきたいと思います。まずシモン、熱心党の師という名前が、頭について彼はよく呼ばれます。それでは熱心党というのは一体何だったのか。それはローマの支配に対して強烈な敵意と反発を持ってローマ軍に対してテロを仕掛けて狙っているような人たちの集団に属していたわけです。正義感があるといえば聞こえがいいですけども、そして社会活動家、愛国心の人物といえばいいんですけれども、実は彼らは非常に危険なテロ集団の一員だったわけです。これが シモンです。シモンと一緒にコンビを組んでいつも伝道してたのがお隣のこのタダイという人です。聖書の中にはもう一人のユダと書いてあります。このユダ、あまり馴染みが薄く、あまり目立たない人物でありました。彼の唯一の発言はこれ一つであります。どうしてイエス様、私たちにはご自分のことを紹介するのにもっともっともっと世の中に出て行ってご自分のことを宣伝したらいかがですかとイエス様に提案した人物であります。そのお隣が皆さん有名なおなじみの、主税人マタイであります。主税人マタイは先ほどの愛国と熱心党のシマンの、シモンの真逆にいた全く正反対の場にいた人物であります。このマタイは元売国奴、国を売ろうとしていると言って蔑まれた人物であります。で、彼は事務系の人間だったので、エレン・ホワイトは万事が正確でなければ気が済まない非常に厳正なですね、そういう人物だったと描いています。3人終わりました。続いてのブロックは、ピリポ、ダイヤコブ、トマスであります。まずピリポ、これが書かれたピリポですけども、ピリポは自分の発言がですね、本当にたくさんこの聖書の中に記されています。有名なピリポの発言の一つは、あの5つのパンと2匹の魚の大給食の時にピリポは発言します。こんなちっちゃなパンでこの5000人の人無理無理、つまり彼の口癖は無理無理、無駄だ、何の役に立つか、それが彼の口からいつも出る言葉だったと言われています。もう一つはイエス様、一回だけでいいです、本当に一回だけ神様見せてくれませんか、彼の有名な言葉です。忠実で熱心でありながら信じることの遅いピリポ、心の動きが鈍くて疑い深いピリポ、ギリシャ系のユダヤ人だったと言います。その次、ダイヤコブ、彼は初期の頃12人のリーダーだったと言われています。大って言いますけど、体が大きかったのか年上だったのか分かりません。この大ヤコブはあのヨハネの兄さんです。彼はちょっと荒い性格の人物で、自分たちと同調しない同意しない人たちを見ると腹が立って、イエス様天から火を降らせてバッてやっちゃいましょうかと言ってですね、イエス様に叱られた人物であります。最初に殉教したのは彼であります。さあ、その隣にいるのがこの有名なトマスであります。彼が紹介されるときにいつも頭につけられるのが疑い深いという言葉であります。トマス、もちろんイエス様がよみがえって復活なさって姿を現された時、トマスは絶対に信じない、そんないい加減なそんなことは信じられないと断言します。エレン・ホワイトは真心はあるが、真心はあるが内気で心配性のトマスと表現しています。はい、これで半分です。で、続いてイエス様の皆さんから向かって左側のグループ、ここに問題の3人がおります。問題の3人というのはヨハネ、ペテロ、そしてあのユダであります。それをちょっと飛び越えて後回しにして第4ブロックに進んでまいります。アンデレ、ショーヤコブ、バルトロマイ、思い出していただきたいと思います。まずアンデレであります。アンデレ、はい、 ペテロの弟であります。少年がお弁当を持っているのを気がついたあの人物であります。ですから彼は非常に気が利く細やかな、人が感じていない見ていないところを気づく人物だったと言われています。お兄ちゃんと全然違うわけですね。お兄ちゃんペテロですね。温かい心を持った、不平一つ言わない穏やかな控えめな人間だったと書いてあります。その次、小ヤコブ、この人もあんまり目立たないですね、人物であります。小がついています。この小がなぜついているのか、体がちっちゃかったのか、それとも年齢が若かったのか、あまり目立たない、人物であります。こんなふうに書いてあります。はい。そして最後、こっち側ですから、左側、一番左側の人物が、私はこの人のファンクラブに入っているっていうかですね、この人大好きですね。この人、別名ナタナエルであります。何をした人ですか。実は12人の中でイエス様が褒められた人物、たった一人この人をイエス様は褒めてらっしゃいます。イエス様の言葉、見よ、このナタナエルこそ本当のイスラエル人である、その心には偽りがない、嘘がない。子供のような純真さと信頼心を持ったナタナエル、彼は非常に熱心な性質の男で、見えない実態を信仰によって捉えていた。本当に若い時から彼は見えるものではなくて見えないものをちゃんと捉えて生きていく、そういう人物であった。伝説です、伝説ですけれども、彼の風体が、ここに書かれています。髪は黒く縮れていて、肌は白く、目は大きくて、鼻筋が通って豊かなひげを生やしていて、予知能力があった、ね、伝説です。はい。そして最後のブロック、問題のあの3人であります。ヨハネ、ペテロ、ユダ。まずヨハネ、大ヤコブの弟です、ね、彼は一番十人の中で若かったわけです。彼がおじいちゃんになった時に人々は彼をですね、愛の使徒ヨハネと呼びました。本当に優しい人だったわけです。しかしこのように若い時、彼はむき出しのナイフを振り回すような、むき出しになったナイフをですね、振り回すようなとんでもない危ない青年だったようであります。それが聖霊によって愛の使徒に変わっていきます。とにかく若い時はこのような性格、闘争的で短気であります。そしてペテロ、十二人を代表する人物であります。この人は面白い人です。もう読みません。もう多くの人たちがですね、めちゃくちゃに、会ったこともないのにめちゃくちゃにですね、こう書いています。まさにこんな人物で、はい、こんな友達がいたら本当に面白いですね。毎日ね、からかうのに、私も一回お前がペテロみたいな人物だって言われたことがありますけども、ちょっとあの友達です。友達、何を言おうとしてるんです。はい。でこういうふうにパーッと走りながらですね、11人を見てまいりました。いかがでしょうか。皆さん、自分とどこか似ている人間を見つけたでしょうか。とにかくこんなすごい個性の強い人物が集まって、この人たちを動かして教育するのがどれぐらい大変なことか、皆さん少しお分かりだと思います。イエス様はこの先天的、後天的、後天的っていうのは生きていく途中でだんだん歪んできた、そして悪いことが染みついてきた、こういう弱点をですね、持っている人たちを持ったまま受け入れ、そして少しずつ訓練して3年半で仕上げようとなさったのです。この十二弟子も そして私たちもそれぞれ神様から個性と性質を神様からいただいております。この性格のことをキャラクターと言います。キャラクターっていうのは実はもともとは彫刻という言葉から、生まれた言葉だと聞いたことがあります。神様が彫刻家、そして私たち皆さんが石だったわけです。私たちを築くために神様は少しずつ少しずつ今も現在もこれからも神様はのみを持って少しずつ私たちを完璧なものに仕上げようとなさっているのであります。芸術家のレオナルド・ダ・ヴィンチは自分の弟子に対して作品を作るときこう言いました。十分に終わりのことを考えて始めなさい。まず最初に終わりを考慮せよ。筆を持つ前に、のみを手にする前に、十分に完成した姿を心に思って取り掛かりなさい。神様はきっとそのように皆さん一人一人の完成図をちゃんと作られて、それに合わせて今も現在もこれからも私たちを作ろうとなさって働いておられるのであります。ですからイエス様は十二弟子を本気で叱ったんです。十二弟子を鍛えるために本気で注意したんです。あなたはここが悪いって。しかし弟子が偉かったのは、彼らはどんなに厳しく言われてもイエス様から離れようとしなかった。イエス様もどんなに彺らが間違いがあって欠点だらけであろうと彺らを離れなかった。そして3年の半の間に彼らは少しずつ削られて整えられて弟子のような姿になっていったのであります。一変します。最後にはそして召し出された3年半の訓練が近づいてきた。イエス様の十字架が目の前に迫ってきた。その時にある事件が起こったのであります。何の事件？それがマルコによる福音書のこの事件。何か歩きながら弟子たちが話し合ってた。何を議論しているのですかと言った時、弟子たちは黙ってしまった。なぜすぐに話している内容を口に出さなかったのか。それは言うに言われぬことをみんなで話し合っていた。聖書はこう言います。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたのであると書いた。誰が一番偉いのか、誰が一番偉いかって皆さんは議論し合えますか。そんなことを話し合えませんよね。でも心の中ではこのようなことを考えていません。このようなことが、誰が一番頑張っているか、誰が一番苦労しているか、誰が一番バランス感覚がいいか、誰が一番正しい評価を受けてないで苦しんでいるか、誰が一番我慢しているか、誰が一番自己犠牲を払っているか、それは私だって12人全員がみんな思ってた。これが誰が一番偉いか。私たちはこの十二弟子と同じように人生の道を歩きながらしょっちゅうそれを考えていく。しかし私たちの人生の途中、 この話題で自分の人生の道を埋め尽くしてはならないのであります。イエス様は弟子たちの最大の関心がこのことにあるということに気づかれました。そしてイエス様は全ての罪の始まり、そして全ての過ちの根底には、実はこの高ぶりと傲慢さが潜んでいるということを知っておられたのであります。こんな言葉があります。人間は高ぶった思いを抱いてはならない。高ぶりは甘い花をつけ、破壊という穂を実らせ、実りの秋にはたくさんの涙を流すことになる。高ぶり、おごりは努力、苦労、忍耐、頑張り、優しさという良いものを変色させる力があるのであります。そしてその素晴らしいものをもっと恐ろしいものに変える力があるのであります。さあ、ここでグラグラゲーム、ね、あのねって言っても分かんないですね。あの教科をあの先ほどやったグラグラゲームっていうのは、これですね、それぞれ自分の駒をこう置いていくわけです。上の方に上の方に上の方に置いていく。最後に待ってるのは必ず崩壊していく。ある人はおごりと高ぶりという議論は、それは悪魔の遊びであると言いました。このゲームに関わってはいけないのね。このゲームに参加している暇は私たちにはないのであります。もう一度申し上げます。イエス様は3年半弟子たちを訓練してこらえました。それが終わろうとしている時に、それなのにそれなのに弟子たちはその終わりまで一番関心があったのが、誰が一番か。イエス様が弟子たちの中に、弟子たちの頭の中にあったものを気づかれた時の言葉が、エレン・ファイトはこんなふうにおっしゃっています。イエスが弟子たちの顔をじっとご覧になった時、警告と慰めの言葉は口の中で止まってしまった。もう注意の言葉が見つからなかった。呆れてるんです。私たちの生活の中でもですね、この言葉が出ないっていう時が時々あります。その状態を見た時に、もう警告の言葉、注意の言葉も、この言葉は何の役にも立たない、通用しないと感じるほど落胆する。その時、イエス様がなさったことは何でしょうか。言葉が通用しないことがある。その時イエス様がなさったことがこれだったわけ。弟子たちの足の前に自らがかがみ込み、しもべとなって一人一人を洗っていかれた。大きな声で注意することではなく、私たちが言葉が出なくなるほどの事態を見たときにすべきことはこれであります。すなわち、にもかかわらずその人の前に私たちが仕えること、これをイエス様が教えてくださったのであります。読みます。真ん中のところ、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいを水に汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。イエス・キリストは、一番先になりたいものは、すべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。こうしてイエス様は 私たちに自ら模範を残して、私たちが緩やかに落ちていく滅びのゲーム、すなわち高ぶりおごりのゲームから私たちを救ってくださる生き方を教えてくださった。おごり高ぶるの中から争い事が起こっていく。このおごり高ぶりは良き技を全部台無しにしてしまうんです。人に使えるとは、私たちを危ない方向から救い出す生き方であります。そしてイエス様の生き方を学ぶ方法であります。主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗わなければならない。イエス様はこの後小さなパンを分けて、これは私を私である、小さな杯をみんなに渡して、これが私が流した血である、つまり一言で言えば全部皆さんに、あなたにイエス様は全てを渡されたわけです。であるならば、私たちの残りの生涯も誰に対してでも全てを渡し尽くして人生を送って行きたいと思います。その時に得られる平安、その時に得られる喜びはこの世界にはない、神を信じる者だけが得られる喜びであります。